今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月に入りまして、もう観光客の方、京都は本当にいろんな国の方がたくさん来られているんですが、皆様はこの9月、秋に向かっていくんですが、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回はこう世界に目を向けたいと思います。ガザから世界を見る、そんなテーマでお届けします。コメンテーターはジャーナリスト小田切ひろむさんです。小田切さんはイスラエル、パレスチナを専門に取材して、渡航歴25年になるそうなんですが、70回以上も現地に行かれた、そんな方です。今回はズームでお話伺います。小田切さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。今日はどちらにおられるんですか。
札幌ですね。
あ、札幌ですか。私の大好きな町です。京都の次に好きな町と言えるかもしれません。札幌市内ですか。
そうですね、市内の少し南側ですが市内です。
そうですか、また行ったらよろしくお願いします。さあ、小田切さんはもう本当に世界を駆けるというそんな感じなんですが、大学は京都でいらっしゃると伺っております。さあ、そんな小田切さんがこう中東、このパレスチナにこう20何年こう通われるという、それぐらいに問題意識を持たれた、何かきっかけってあったんでしょうか。
まあ、行き始めたのは本当たまたまで、テレビの仕事をしてた時なんですけれども、はい、で、まあ、今とは違う、第二次インティファーダっていう名前ですけど、2000年からまあ紛争状態になった日にたまたまやはりガザに入っていて、うん、で状況がひどくなって、知り合いにテレビの仕事をしたんでビデオで記録してくれっていうふうに言われまして、はい、でまあ、翌年行ったんですけれども、そしたらまあテレビ等々で取り上げるなんてことになった時に、もともと非常に水があったんで行ってたのに、それを仕事にするっていうと、その友人の不幸だとかをイスラエル側にしてもパレスチナ側に関しても取材しなきゃならないんで嫌だったんですね。
はい、
ただせっかくなら出さなきゃいけないと思った時に、まあこれをやるんだったら本気でこれしかやるのはやめようって決めてスタートしたもので、はい、それがまあ一つのきっかけであり、動機としてはやっぱりガザってもの自体がこう、実は今もそうなんですけれども、攻撃規模に関しては、
Recording in progress.
言ってる数は少ないんですね。
はい。
非常に過激な攻撃はしますけど、で、逆に住んでる人たちはその中で苦しんでいるみたいな。
はい。
つまり、殺された人数ですとか、兵器を移すだけではわからないものがあるんじゃないか、なんてものが自分の一つの金銭にちょっと触れたのかなと思うんですけども、これを通常の人がやるような兵器を取材するとか、はい、人が死んだということではないやり方で、伝えよう、それができるかもしれないっていうふうに思ったのが、まあ一番の動機ですかね。
あ、そうですか。この、70回以上行かれたということなんですが、こうタイミングとしては、あ、今こうだから行かなければとか、そういうふうにしてこういう回が重なったっていうことなんでしょうか。
まあ近くに住んでたりしたこともあったんで、はい、それも含めてなんですけれども、どちらかというと政治的なタイミングですとか、
はい、
今回ですと今動きそうで9月に行こうとしてたんですけど、動いてるのはニュースがやってくれればいいんで、静かな時によく普通の人が考える最前線ではないところに行くという、こう裏側の中に実際のこう長い目で見た時のその問題の本質があると思ってるんで、 タイミングは多いですけれど、定点観測的に同じところばっかりずっと追っかけるんで、ただ政治的なタイミングはとは逆に言うと真逆で、騒がせていかないっていうふうにしてますね。
だからこそその本質が見えてくるという、まあ、そういうこともあると考えられるということですね。
まあ要するにこうニュースに振り回されないで物事を見るためには人も場所もするけれども、その変化でしか証明できないんで、変化を見るためにはずっと定点観測しなきゃならないんで、
はい、
それで回数も増えていくし、
そうですか、
ということですね。
そのガザで定点というのはある町とか村とかそういう定点ですか？
ガザ自体は許可が出たり出なかったりなんで、その70回行ってるわけではないんですけれども、パレスチナって言われなんですけど、はい、まあ、ガザのケースで言うと、まあ、例えばその難民キャンプの中の、対しての圧力がどうかとか、
はい、
それから、まあ小さなカフェとかお店に行った時に、その従業員が大体家族経営なんで、その従業員が減ったとかってことは、お金の流れが悪くなるんじゃないかとか、そういうのを見るために、皆さんが無自覚な部分を見るためにも、その案外こう彼らから言わせると、仕事しろよと言われてしまう、仕事をしてないように見えるような店ですとか、それから日常的な買い物ですとか、多少政治的であれば攻撃を受けやすい、影響を受けるところのずっと同じ筋をずっと通っているとか、家を壊された一家であればそこを離れてるんだけど、ずっとそこに何年もいると、子供とかが大きくなりながら、やっぱり何かを見つけて仕事終わってからとか、必ずそこでぼーっとしてる人間がいたりするんですよね。そうするとその親族だったりとか、そうした偶然と巡り合うためにも、こう頻繁に同じところに行くっていう感じですね。
そうですか、分かりました。そして、まあ、この夏8月9月でしょうか、なぜガザなのかという本を、まあ、共著と申し上げていいのか、こう出されたと聞いておりますが、ちょっとこの本のお話をしていただけますか。どんな本なんでしょう？
まあ、著者がそのサラ・ロイというそのユダヤ人で、まあ、親族100人ぐらいそのホロコーストで亡くなって、彼女はアメリカ に渡った両親のもと生まれたというような人間で、ハーバード その上級研究員という仕事をしている研究者なんですね。
はい、
で、まあ、個人的に言うと、その彼女 の生き残ったおば二人は、そのイスラエル建国前後なんですけれども、まあ、パレスチナの土地、イスラエルの土地を選んで、彼女のお母さんだけが、そのお母さん方ではアメリカを選んだ。その中で、まあ、論文を書く中で、ガザなんか行き始める中で、自分で非常に疑問に持って、でこの政治的な話は出てるけれども、ガザって実際どういうことなのかっていうことを、経済的にどうであるとか、どういう、こう圧力が加わってるのかみたいなものを取り上げようとして、それを論文に仕上げた。その時に彼女が結論付けたのが、こうお金を払ったり、なんか人間開発をするというような言葉を、よく発展途上国開発ですか、支援では言うんですけど、ガザについてはお金も政策も、その人々が豊かになったり暮らしやすくすること、業態を潰す方向に使われてる、真逆だと。開発じゃなくて、まあ言ってみたら破壊だっていうようなことを証明して、それが今開発学の中でもリディベロップメント、反開発って言葉ですけど、一般的になっていて、
はい、
彼女しか体系的にそういうことをやった人はいないもんで、で彼女を2008年9年に大きな侵攻があった後に、ちょうどたまたま彼女が日本に来る約束を取り付けていたもんで、日本に来てくれて、で彼女の論と彼女の講演録等々をまとめて、まあ、僕なんかも少し書いた本を出してたんですが、その続編をもっとガザに専門的に絞って出さなきゃいけないね、彼女のプライベートではないけどっていうふうに言いつつ、時間が過ぎたり私の体調が悪かったりしていて、できなかったのを今回仕上げた。だからある意味、私どもの変者、なんでしょう、役者自体もそれだけではなくて、読み方の解説はしてるんですけれども、内容自体はガザに対してみんなが何とかしようとしてるんじゃなくて、ガザ自体を食い物にしたりとか、どうやって壊してきたんだ、 っていう話の、彼女の論、新しい論を加えた、話をまとめた本になってますね。
その、サラ・ロイさんは、お父さんお母さんご両親が、ユダヤ人で、あられて、そういう、立場で、こう冷静に、調査し分析し、あのような、本が書けるっていうことは、サラ・ロイさんは、すごい方なんだなと、その一点をとっても、すごいのではないかなと思ったんですが、それはどうなんでしょう。
彼女のすごいところは、ですからその親族であったり、よくあることですけど、ユダヤ人同士の中で白い目で見られるということもあるんですけれども、はい、専門家としてすごいなと思うのは、もちろん彼女もアメリカの政治とかいろんなものを見てるし、そういうニュースだとか情報を連絡してきてくれてますけれども、あくまでガザの中の政治経済学と日本語では訳してますけれど、経済がないところなんで、援助のお金ってパッチワークみたいに、ここが足りなかったら、例えば100ドル足りなかったら100ドル穴埋めみたいな、そういうこと自体で、それ自体がどこに流れてるのかみたいな仕組みをもう、全体論ではなくて、ガザの中に絞りに絞って、経緯も含めて、論文化するいうところがすごいなという。だからこそ、周囲でフォローしなきゃならないところはあるんですよ。彼女自身でもできるけれども、彼女の仕事を強調するためには。一方で、その根っこがないと、みんな言いたい放題言うわけですよね。こんなにお金入れてんのとか、このテロリストがいるとかいう話になったとき、やっぱりこの根っこの根っこ自体が、固まってるっていうことを固めようとした凄さですかね。この辺が私なんかは一番その彼女に敬意を表しているところですね。
あ、そうですか。はい。そしてですね、この、いろんなご紹介いただいた本の中で、いろいろ私なりにこう勉強してみますと、このガザを知ろうと思うと、このおよそ100年、ぐらいの間に大きな出来事っていうのがあったと聞いておりますが、それはこうちょっと、簡単にというのは大変なんですが、ご紹介いただくと、教えていただくと、どんなことになるんでしょうか。大事な歴史的ポイントってあると思うんですけれど、これは知って欲しい、知っておかないばっていうポイントはありますでしょうか。
教科書的になって年表を用意しておけばよかったんですけれど、
はい、
第一次世界大戦後にこの中東地域にユダヤ人の国家ホームランド、国家とは明言してないですけど、作っていいですよということを西側社会が認めたと。
1948年でしたっけ。
いや、第一次世界大戦後なんで。
第一次世界大戦後、大臣に
二枚舌外交とよく教科書に出て、
二枚舌外交の今お話をされてるんですか。
そうです。
イギリスが、
はい、
アラブとユダヤと両方に、
はい、
味方して応援してくれたら国家作っていいよということを密約したと。それがやっぱりこれ結構大きいですよね。
大きいですし、よく誤解をされるのは、この間それこそ三枚舌外交を作った板垣先生と話をしてたんだけど、
はい、
三枚舌と言いますけれど、そのアラブはそこに住んでたわけなんで、
もともと
それでオスマントルコ の配下にあったもんで、
は
い、それ国という形をつけてやるよと言ったんですが、ユダヤ人の場合に関してはそこにほとんどいなかったんで、
はい、
こう、なんと言ったらいいんですかね、アラブ人に対しては工作活動みたいなもんで、お前らこうやったら褒美を渡すぞみたいな感じで、あまりイギリス政府も多分、重要視していなくて、一方で、ユダヤ人自体の支持を取り付けると、アメリカ等々からの支援が得られるんで、これは戦術的に非常に重要だったと思うんですよね。だからアラブに関しては半分無視をして、で第一次世界大戦後イギリスは勝ったといっても、中東ほとんど金を生まない地域だと、当時石油がまだあんま出てなかったんで。
あ、そうですか。
どうでもよくて、エルサレムだけ手に入れたかったと、宗教的に。で、 だけどユダヤ人に関しては無視できないって形なんで、その後ユダヤ人が入っていくという意味で、まあ、第一次世界大戦後というのは非常に重要な時期ですよね。
そうですね、はい。まあ、それがこうずっとこう憎しみの連鎖というか生んだ大きな、もうこれがなければどうなってたかは分かりませんが、大きい、理由なのかなって思ったりします。はい。そしてですね、その他にこれ知って覚えといた方がいいよっていうことはありますか？
1948年、47年にその、はい、まあ、ユダヤ人とアラブ人を分けましょうっていう形の国連、総会決議が出まして、
はい、
まあ、ね、ここにあるんだけど見せても短時間だとお分かりにならないから、ものすごくいびつな感じで、
はい、
しかもユダヤ人が少ないのにユダヤ人にいっぱい土地を渡すみたいな形で分割案が出るんですが、それに不満だった当時パレスチナ人なんていう認識はそこに住んでるだけでなかったん でアラブ側とユダヤ側が戦争になると。でその直前にイスラエルは1948年に独立宣言をして、それが国際社会で認められるんですね。だから48年イスラエルができましたよ、正式に国家として、
はい、
それから戦争になりましたよっていうのがすごく大きな事態であり、その前後から、まあ、ユダヤ人自体がそのアラブ人の追い出しにかかるようになったんで、難民が大量に、パレスチナの難民というのはその、主に海外ですとか、
はい、
まあ、イスラエルになったエリア以外のイギリスが統治した時のパレスチナ地域の一部にこう追いやられるんですけど、それが多く出たのが48年ですね。
ああ、そうですか。でその後第一次、中東戦争とか第二次中東戦争につながっていくということですか？
48年がパレスチナ人自体が追い出されたのは戦争の前からだというような話が今一般化してますけど、48年のイスラエル独立戦争が第一次中東戦争ですね。
はい。あ、そうですか、はい。そして、まあ、その他に歴史的なことでこんなこともオスロ合意とかなんか、聞いたりしたことあるんですが、それはいいですか？
まあ、67年に今のヨルダン川西岸とガザっていうところをイスラエルが占領と言われますけど統治を始めて、第三中東戦争の結果なんですけどね。
1967年がよく出るのは、それがその結果が出たのが67年ということですか？
そうです、そうです、
そうですか。
で、の戦争の結果、まあ、いろいろこうねじ曲がったあれはあるんですけれども、戦後処理的に、だから戦争後だということで占領という言葉は国際社会でおそらく使われて、
はい、
93年のオスロ合意という時に、まあ、パレスチナとイスラエルが、まあ、パレスチナ国家を作るということで平和共存しましょうねという、形で、約束したという話になってるのが93年のオスロ合意。
そうか、なかなか難しいですね、そのあたりが。アラファト議長でしたっけ、
はい、
と、それからその当時の首相はラビン氏さん。
そうですね、
はい。そのラビンさんが間もなくそれに反対するこう若者によって暗殺されたということは、そのオスロ合意がそれなりのその仲良くしようねというその外見だけかもしれませんが、こう意味があるからこそ反対され殺されたとも言えることはないんですか？
僕は難しいんですけど、
はい、
暗殺したグループっていうのが、まあ、少しニュースを読まれてることならば、今のイスラエルの極右というところのとほぼ同じグループなんですね、
はい。
それで要するにそのイスラエルというのはこうシオニズムの話はしませんでしたけれども、
シオニズム、今いい機会ですので、シオニズムもよく出る言葉ですが、どういうことでしょうか？
簡単に言えば、そのユダヤ人自身も非常に危機感を持ち、西側社会自体もユダヤ人が受け入れがたいということで、ユダヤ人の方から自分たちの国家を作ることでユダヤ人のその差別的な待遇を改善したいと、そういう意味で彼ら自身が要はナショナリズムというような形の中で唱えて、ヨーロッパ等々も認めたのが、 シオニズムなんですが、問題は通常はその自分たちのエリアとなどを持っているんで、どこに国を作るんだという話になるわけですけれども、ここを西側も、要するにユダヤ人いらないんで、自分らの好きなところでやってくれと、ヨーロッパじゃなければなおさらいいということで、はい、そのところで選ばれたのが、候補は他にもあったんですけれども、ユダヤ教に馴染みが深い、まあ、パレスチナの地だったわけですよね。だから、これよく誤解されるのは、シオニズムはナショナリズムだとかいう、まあ、要するにユダヤ人は土地を持ってないから普通のナショナリズムとはちょっと違うんですけど、その国を持ちたいということにおいてはナショナリズムですけれども、この国をどこにするか中東にするっていうことに関すれば、完全に言うと土地を取ってしまわない限りは国ができないわけですよね。だからよく最近言ってるのは、それが善か悪か、その小さな土地自体をそのイギリス人統治下のパレスチナっていうのが全部で九州より小さいですから、
はい、
だからそういう小さいとこを上げるべきなのかは置いておいて、要は外から来た人間が、このパレスチナにやってきたとき、どうしたら元からいる人間とうまくいったって考えたときに、全部外から来た人間のものになったりするのか、もしくは外から来た人間をまた追い出されてどっか行くのか、それか、二つに土地を分けるのか、というような問題になる。だからそういう意味で言うと、シオニズムというのはナショナリズムだというのは、ある部分正しいけれども、独立運動だと。もう一つは侵略運動でもあるわけですよね、侵略活動でも。まあ、要するに、今もそうですけど、欧米からすると自分たちの問題にしたくないから、他のところでやってください。それをナショナリズムだ、独立運動だと、綺麗な側面だけ言うわけですよ。で、パレスチナ人からすると、まあ、いろんな経緯があるし、アラブ諸国も、そのパレスチナ人の人口を受け入れたくないから、途中からまあ、非常にこう、非協力的になってくるんだけれども、要するに、パレスチナ人からイスラエルはいっぱい土地を取ってしまっても、実際オスロ合意っていう段階でパレスチナ国家ができても、元々のパレスチナ地域の 20% ぐらいだったんですよね。
はい。
非常に狭い、調べましたけど、京都市の南部ぐらい。ここに京都市以上の人口の、京都市が今140万人ですか、200何十万人いるんで。
はい。人口密度すごく高いんですよね、ガザ。急にガザになりましたが、はい、
要するにそのイスラエルがまあ戦争に勝つ、もしくは追い出して土地を取られた人たちを集めたのがガザなんで、
はい、
うまいところに人口がいっぱいいるわけなんですよね。
そうですよね、人口密度が非常に高いと。そのガザが、もう本当に今やなき状態になってしまったんですが、この2023年の10月7日はどのように、小田切さんは捉えておられますでしょうか。
まあ、ハマスからあれほどのことをやるのか、この規模になるのかを置いといて、もうイスラエル側が少なくとも始めるのは時間の問題だと思って見てましたね、7月ぐらいから。
はい。
まあ、今回もこの時間の中ではご説明するのは難しいんですけど、よくパレスチナ自治なんて話をしますけど、ガザに限って言えばハマスが良いか悪いか置いといて、その京都市の南部ぐらい狭いところに人がいっぱいいるところを全部こう周囲を囲って、まあ極論で言うと、水もエネルギーもパイプラインとかでイスラエル側から持ってきて、言うこと聞かなかったらお金もあげないし水もあげないよっていう状態にして、その番人みたいに国連が動いていて、状態の中で、働くことも7月ぐらいから、そのイスラエル側によく出てる働く許可が出てたんですけど、働かせない。あとは、公務員が主な仕事なんですけれど、公務員の給料も全額支払わない。これはカタールが払ってましたけど、っていう状態になっていたんで、もうこれは騒ぎを起こして、やるだろうなっていうのは目に見えていた。だから、自治と言いますけど、まあ、ハマスはもしかしたら本当にイランから物をもらったりお金をもらってたにしても、国際社会と西側社会とイスラエルが本気だったら、ほぼお金も入らないはずなんですよ、武器も。
はい、
逆に言うと、ある程度、その何にもないところで自治と言って直接、一人一人を支配しないだけで、
はい、
代理人で日常生活の管理はさせて、お金は 全部、まあ、まあ、イスラエルなりが管理していて、日常経費は日本を含めた西側社会を中心とした国際社会がお金を払う。
そうですか。
で、なかったら一銭も上げない。
はい。
っていうような感じで、そのお金をもう上げないよっていう状態になってたんで、
はい。
あ、これはあの、なんか騒ぎを起こさせず、それを口実で、イスラエルは大体そのアメリカからの軍事支援も多いんで、3年に1遍ぐらい攻撃しないと弾も余っちゃうわけですよね。
そういうことなんですか。
イスラエルの中もその軍人に対して の, そのいわゆる福利厚生の日がどんどん増えていって、
はい、
もうこれ10年ぐらい前からとかで、大体紛争の直前そういうこともあるんですけれど、
そうですか、
訓練ができなかったりするんで、うん、含めてやらなければいけないとおそらく中では言わないですけど考えてるはずなんですよね。
そうですか。時間がもう残り3分となりました。ですね、まあ、そのアメリカの軍事支援というお話がありましたが、本当に、世界で起こっている紛争、戦争は一体誰が誰のためにしているのかという本当に疑問ばかり起こるんですが、とにかく、ガザに住んでいる方、パレスチナに住んでいる方、まあ、西岸地区に住んでいる方にしても、この戦闘状態は一日も早く止まった方がみんなのためにいいのではないかなと思う今日この頃ですが、どうでしょうか。昨日今日おとついぐらい、その停戦に向けた動きがあるようですが、小田切さんはどんなふうに予想されますか。
停戦と言っても基本的に今までと同じ構造の中で、はい、イスラエルとハマスが交渉したとしても構造は変わらないんで、
はい、
いつでも同じことが起きますし、壊せば壊すほど、人が増えれば増えるほど、お金を、まあ、イスラエルは出しませんので、我々が出すお金も増えて、
国際社会が出していると。はい。
ところがヨーロッパなんかはこうウクライナ情勢もあるからお金出せないんで、早くやめてほしかったはずなんですよね。
あ、そうですか。はい。
状態なんで停戦をしてもどうしようもない。一方で人間も増えすぎたせいで、いわゆるそのパレスチナ地域を分割してももう解決しない。だから停戦合意ではなくて、一つの考え方としてはですよ、実現しなくてもどうやったらこの地域全体でこの人口を抱えていけるのかを真剣に考えないと解決しない。一方で言うと、ガザ、京都の南部ぐらいの小さなところに200万人いたときに、ここの話を解決できなければ、世界中で難民がいっぱい出てきて、今イギリスなんかもそうですけど、もう難民受け付けないよなんて話になって、お金払ってアフリカ行けなんて話になってるときに、
はい、
時に世界中の問題がもう解決しできない。だから、もう少しガザのことを真剣に向き合わないと、これ世界的な問題になるよなんていうふうには思いますよね。
そうですね。共通するこう問題があるということですね。まあ、それには何が起こっているのかを知るということが最初の一歩だと思いますので、このサラ・ロイさんの書かれた、本を、なぜガザなのかと、本当にそれを読むとなんかいろんなことが分かるかもしれませんね。
解説がいりますんで、いつでも読んでいただければ、
はい、
専門書を出さなきゃいけなかったんですが、難しいな難しい。
わかりました。札幌の地から小田切ひろむさんにお話をしていただきました。ありがとうございました。また京都に遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。